お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
フグ次郎さんから結構前にいただきました。
はい。
熱文字メンバーの皆様こんにちは、フグ次郎です。
こんにちは。
投稿タイミング的にこのメールが読まれるのは新前件前後かと思いますが、足富慎吾さんにぜひ伺いたいことがあります。足富さんにとって第1話におけるアニソンの理想的な使い方とは何でしょうか。現代のテレビアニメにおいてアニソンがどれだけ重要であるか、それはもはや語る必要がないところまで来ているのは周知の事実です。そしてそれらアニソンが作品に登場するのが第1話です。第1話は作品にとってあらゆる面において重要な話数ですが、ことアニソンの使い方においては各作品特に工夫を凝らしている印象があります。そんな第1話のアニソン、お話を聞くならアニソンに精通し何クールにわたって膨大なアニメの第1話を見続けてきた足富さんにおいて他にいないでしょう。足富さんにとっての理想のアニソン演出や第1話のアニソンあるあるぜひ伺いたいです。新前件お疲れ様です。自節柄お体ご自愛くださいますよ、ということでフグ次郎さんありがとうございます。
ございます。
ありがとうございます。
米粒社協のサンキュータツオです。
日が燃えるです。
足富慎吾です。
はい、というわけで今回この3人なんですけれども、足富先生早速いかがでしょうか。理想の第1話なんでしょうか。
理想的な、なんでしょう、でも作品によってなんというか違う感じはするんですけど、
うんうん、
あの今の新作アニメって多分そのよくあるのは、第1話の最後にオープニングテーマが流れるっていうのがよくある
あるね、第1話の最後、ね、
と思うんですけど、うんうん、はい、でエンディングテーマとか使われるのはなんか2話以降からみたいな、
うんうん、
結構あると思うんですけど、
あるある、
もうやっぱりその作品のお話的にその1話がまるまるプロローグみたいな扱いの時はエンディングでオープニング流れても別にいいかなとは思ってて、なんていうか、まあ例えばですけど、その茜色に染まる坂っていう、
あった
すごい作品
あります。だいぶ前だ。
あの作品ってあのなんか設定はもうすごいすごいよくあるやつ、
うん、
で最後はあなたの言い名付けようって言って、うん、ヒロインが家に引っ越してくるみたいな、
うん、
終わり方みたいな、ですごいよくある作品なんで、あのオープニングもエンディングも確か普通に流れてたんですよ、
うん
うんうんうん、
なんですけど、例えばなんだろうな、最近だと、まあ、例えばあの推しの子とか、
うんうん、
推しの子みたいな作品だったりとかって、そのあこの作品ってこっから始まるんだみたいなのって1話の最後あたりからだったじゃないですか。
そうだね、
アニメだと、
うんうん、だいぶ長かったけど、
もうなんか1話まるまるプロローグみたいに使うみたいな、ね、うん、で1話の最後あたりでさあこっからこの作品始まりますよみたいな感じだったら、
うん、
エンディングでオープニング流れるのが結構気持ちいいかなとは思いますけど、
うん、あじゃあやっぱり理想、
まあ、理想というか、まあそのたまにいるじゃないですか、なんかなんで1話からエンディング使わねえんだよみたいな人たちとかって言うと思うんですけど、
うんうん、
まあ、本当に作品によりというか、特にしかも最近の作品だと1話は本当に作品の設定を、まあ、説明する回というか、この話はこういう世界観で、
うん、
こういうキャラクターがいて、でこっからこういう物語が始まるんですよの説明で1話が終わるみたいな、
うん、
作品結構多いんで、多分オープニングテーマが最後に流れるパターン多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
結構で、あとあるあるで言うと なんか、オープニングテーマ流れるときに、スタッフロールとかも一緒に流れるわけじゃないですか。
そうね。
で、一応エンディング扱いだから、その、キャスト紹介とかもまとめて、なんか、ロールで流れてる。うん、黒バックにロールで流れてるみたいな。
あるね。
あるある。
なんか、ああいうの見ると、なんか、あれ、オープニング映像間に合ってないのかなって勝手に感じるんですけど。まあ、もちろん、その、なんか、ね、エンド、なんか、スタッフクレジットとか、差し込むタイミングとかも全部映像って計算されてるもんですから、
そうね。
その、オープニングテーマを、なんか、そのままエンディングで流して、クレジットが全部きっちり収まるかって言って、多分そうでもないと思うんで、
うん、
そこはまあ、その、仕方ないのかなと思いますけど、
うん、
まあでも、前にこの熱文字でも言ってた、なんか、最終話でもちゃんといつも通りオープニングとエンディング流れるアニメみたいなの、
うん、
なんか、あると、でも安心はしますよ
ね。安心する。
セックも言ってたね、なんか褒めてたね。なんとなく、うんうん、
なんとなくですけど、
うん、
まあ、なんですかね、理想的というか、本当に作品によるというのもあるんで、なんとなく理想とかそういうのあんまないですかね。
なるほど。
僕は。
うん、結構やっぱ曲、足止めはさ、うん、曲聴いてるアニソン、はい、どうなんだろう、
はい。
音楽付きからアニソン入ってきてるじゃん。はい、
それもあるかもしれないですけど、はい、
最近のアニソンって足止め的にどう思ってるのか聞きたいんだけど、
まあ結構そのアニソンっていうジャンルみたいに言われてますけど、
うん、
もうアニソンの中でもなんか電波とかロックとかなんかそれこそなんかラウドとか、
うん、
いろんな音楽のジャンルがもう増えすぎてて、
うん、
結構もう何でもありですよ本当。何でもありだから、
うん、
こそなんか ルールが特にない、
うん、
もう本当にアニメの主題歌だということしか共通点がないいろんな曲がありすぎて結構、ね、まだ勉強が追いついてないところもいっぱいあるんですけど、
うん、勉強
はい、いやだってでも僕もなんか街でたまに有線とか流れるじゃないですかお店の中とかで、
うんうん
うん、
なんか流れてくるヒット曲がほとんどアニメの主題歌だったりとかするときもあるじゃないですか最近。
そうだよね。
だからなんか本当におじさんみたいなこと言いますけど、
うん、
時代は変わったなって思いますね。本当にこんな当たり前みたいにアニメの主題歌って街で流れるんだと思って。
そうね。比嘉くん好きなアニソンってあんの？
僕はですね、初代うるせえやつらですね。
ああ。
あれは、高校時代にですね、前も多分この番組で喋りましたけども、
うん、
エッチなビデオを借りるぐらい神経を使って、
うん、
借りたアルバムがうるせえやつらのですね、シングルコレクションで、
うん、
アニメオタクってバレるとですね、高校中から吊るし物に食らうような時代だったので。
ね、この番組もう20年以上前の話するのやめない？
もはや30年ですよ僕の場合は。
30年か。そうだね。
そうです。恐ろしいですね。
Z 世代が聞いてくんなくなっちゃうから。
恐ろしい。
僕理想的にあれですけどね、今もう普通の番組のやつけど時報がプップップップーンと同時にオープニング始まるやつ。
これも
昭和な話ですけどね、すいませんね。
そうだね。
でもあれは僕好きだったんですけどね。
時報って確かにないですね。
そうそうそう。でオープニングやってる間になんか準備するみたいな感じもね、あと学校終わって、うん、ああ部活終わって急いで始まるって時にオープニングがあることによって本編間に合うみたいな感じもちょっとあった記憶があるので、
うん、
あ、まあ、なるほど、
ね、まあ、逆にオープニング好きな人がちょっと怒られるかもしれませんけどね、うん、ちょっとそういうのも僕はありましたけどね、
うん、
確かに昔だとなんか今でいうなんかオープニング前のアバンっていうのがいわゆるない
うん、
時代ですもんね。
そうだよね。
最近のアニメってもうアバンとかがあって当たり前。
確かに確かに。
ですもんね。
アバンないやつ見ると、うん、ああなんかいいジャンク食べてるなって感じするよね。
うん、確かにアバンって最近のアニメでないもん、ないことないですもんね。
うん、
はい。
確かにね。続いて。ロココ記者よりいただきました。 熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
アイドリッシュセブン待望のアリーナライブ、ライブ4ビットビヨンドザピリオドに行ってきたのでご報告です。
お、
おたかつ報告ですね。
ありがとうございます。
ブラックオアホワイトライブショーダウンを争った男性アイドル界のトップランナーたちによる夢の共演、あのアイドリッシュセブンとトリガー、ズールとリバーレの4グループ16名が一堂に会する豪華ライブ、なんて贅沢な。4グループがそれぞれがこれまでにリリースした中から2曲ずつと MC で自己紹介をしてくれる前半ターン、どのグループの曲もおなじみの曲で爆上がり、曲が変わるごとにペンライトのボタンをカチカチ連打しながら色を変えて応援する観客のファンたち、楽しい。インタールードを挟んで後半はそれぞれのグループの新曲が披露され気分向上の燃料投下されます。どの曲もやべえ。そしてトリガーからセンターの天君がステージに残り、アイドリッシュセブンのセンターリク君とのデュエットが始まった時には思わずとうなりました。リク君テンニーと歌えたんだね、よかったねとじんわり。その後畳みかけるように4グループ16人で歌って踊るアンセムターン、特に新曲であるPieces of the World では楽曲のスタジアムビートと16人のパフォーマンスに圧倒され涙を流すオタク私。16人はなかなかな数でどの子を追えばいいのとなるけど、次から次へとセンターを変えリードボーカルを交代しながら歌う彼らは全員が主役だと感動したのでした。いいですね。うん、彼らの活躍を追ってきている身としては全身のこれまでを感じてしまいグッと来てしまいます。全員のこれまでを感じてしまいグッと来てしまいます。次の日のデイ2も運よくチケットがご用意されたのでもちろん参戦。セットリストはデイ1とほぼ同じで紹介ターンの1曲が別曲にスイッチした構成、前日と同じ MC を披露するけどちょっとずつずれていく会話、これは2日連続で参戦できるからわかる違い、最高です。見た目の推しキャラであるイオリくんに目がいっちゃうけど、歌声推しの玉木くんの声が聞こえるとどこどこ?となるのが楽しい。まあ玉木くんだけじゃなくて、なぜか全員声が良い奇跡のアイドルたちなんですけどね。そしてたった2日の限定ライブのはずなんだけど、なぜか何度も通えるシステムになっています。なんでかな、不思議だな。永遠に繰り返される5月20日21の 2days リピート必至の劇場版アイドリッシュ7、まだ間に合うので気になっている人はぜひ劇場で、ということで六号記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
そうなんだ、劇場版アイドリッシュ7こんなことになってるのか。
まあ、そうですね、確かあの歌のプリンス様って作品でも確かライブだけの映画みたいなの確かやってた気がするので。
ライブだけってすげえな。
はい、いやもうこういうなんか歌物の作品だと、うん、やっぱりそのなんていうの、まあこういうそのライブシーンだけであの一つのライブとして映画を作るみたいなこと結構できちゃう、できちゃう。
そうだよね。
曲数ももう今すごいですからね。
うん、これってあれなの、うん、CG なの、それともセル画なの、歌のシーンって。
あれアイドリッシュ7どうだったっけな、作品によると思うんですけど、確かどうだったっけな、うんうんうん、この作品はちょっとすいません、もう僕まだ見れてなくて。
あ、ごめんなさい、すいません、
ごめんなさいね、
ちょっと気になっちゃって。なんていうの、
はい、
例えば CG、
アイドリッシュ7、はい、アニメ、あれ、アニメでは CG だったかな、確か。
結構 CG だと、同じ、例えばあのモデルとかでも、うん、照明とかで変わってくるから、本当にステージ変わるとかっていうのもできるんだろうなと思って、で劇場映えするんだろうなって、ちょっと思って、ちょっと、うん、言っただけだったんだけど。
そうですね、しかもこれ、だって、現実のライブでは絶対なんかステージ転換とかそういうので時間とかを考えなきゃいけないところ。
そうだよね。あと衣装チェンジね。
まあ、そうですね、うんうんうん。もう僕も大好きなあのね、キングオブプリズムって作品もね、そんな感じでしたけどね。もう一瞬で衣装替えしたりとか、ね、場面が変わったりとかっていうのが、やっぱアニメだからできる、フィクションだからできるライブ演出みたいな。うんうん、ここがだから3次元が超えられない壁。が超えられるのがやっぱ2次元。
まあね、うんうん、いいことだね。
はい。
また別のオタ活報告届いております。
はい。
エダーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
皆様ごきげんよう、オタ活報告です。
ごきげんよう。
先日アニメサイコパスの劇場最新作劇場版サイコパスプロビデンスを見てきました。今作はアニメ2期後の劇場版から3期までの間のストーリーで、3期でなぜ常森が交流されていたのか、この秘密が明らかになります。サイコパスもテレビアニメ放送から10年が経ったようです。放送当時から追っていた私にとっては感慨深く、ああ年を取ってしまったとも感じます。また熱文字も配信初期の頃サイコパス特集をしており、ここでも月日の流れを感じます。私はオリジナルアニメが好きで、中でもサイコパスは好きな作品でした。しかし3期、超能力チックな操作方法やメンタリズムなど、これは無理があると疑問を感じるようになり、そこから少し距離を置くようになってしまいました。月日は流れ、ここに来て劇場作、正直期待はしていませんでしたが、ここまで付き合ったのだからちゃんと見届けないとという使命感だけで感謝結果見たかったサイコパスがそこにはありました。常森の監視官としての泥臭い捜査、そしてそれについていく仲間、最後は常森が自身の正義のためにする決断、これが私のサイコパスだと私は勝手に傷ついて勝手に報われていったのでした10年付き合う作品もなかなかありません。監獄に取られているような気持ちにもなります。ですが諦めないで待ち続けていると出口が見つかるかもしれません。ですので長期作品で苦しむオタクへ、諦めないでと伝えたいです。なお私は他にもガルパン、プリンセスプリンシパルという巨大な牢獄に囚われています。
はいはいはい、
ということで枝さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガルパンもか大変ですね。
なるほどですね。
俺らこんだけ長い、まあエヴァンゲリオンぐらいか、こんだけ長いな。まあ鈴宮か、とは、
鈴宮どうなるんですかね。
なるほど。鈴宮春日の憂鬱も確かついこの間、原作のあの最初の1巻目か、原作の1巻目が出たのが20年前みたいなことらしいんですけど。
そうですか。20年か、はい、いやでもそうなるよね。
はい、でアニメが、アニメが17年前。
もうあの時生まれてた子が高校生とかなんだね。
いや、そういう感じですよね。
ビルは、
確かに。で、しかももう、エヴァンゲリオンもね、もう、劇場版、新劇場版を持って、まあ、終わったっちゃ終わった。というか、ね、まあ、キャラクター商品とか出ますけど、多分。そういうことですね。確かに長期作品って、まあ、10年が結構、ね、ボーダーラインというか、10年って最近のアニメでなかなか長い方。
長いね。
じゃあさ、ありがとうございますよね。本当なんか大ヒット作っていう、なんかその、なんていう、めどがその辺というか。
そうだね。でもサイコパス、すごいよね、はい、ここまで。
そうですね。結構最近の作品だと、やっぱ、1期が人気出て、まあ1年後ぐらいに2期やって、で、ちょっとなんか、なんかその、エピソード0的な映画だったりとか、
はいはい、
あとその外伝的な映画だったりとかを、まあ、1本やったりとか、とかいうのはあったりしますけど、大体5年とか、そこそこぐらい。
そうだよね。
で、作品終わっちゃうって言い方あれですけど、まあ、アニメとしてはというか、まあ、サイコパスは、そうですね、アニメ原作から始めてますもんね、しかも。
そうだよ。すごいことよ。
オリジナルアニメですもんね。
いや、これは見に行かないとな、俺まだ見てない
し。すごいですね。あ、そうですね。確か先月公開とかだったんで、まだ全然やってるはずです。
いやだから次があるかもしれないっていう期待を持ち続けながら生きていくのと、終わったんだって思うのと、どっちがいいんだろうね。なんか、やっぱさすがに軽音終わった時に終わったのかって思ったんだよね。
軽音は、そうですね。確かに綺麗に終わらせてくれましたもんね。
まあでも一応、でも軽音は原作がまだ続いてるっていうのがまだありますから。
すごいことだ、
ね。その辺は。なんかアニメオリジナル作品とかだと、ねえ、なんか その辺が、まあ、アニメオリジナル作品はなんかその辺がちょっと、なんか、あ、終わったんだっていう感覚がダイレクトに来るというか、もう次の供給がないと、もうないもんだと思っちゃう。 っていうか。
まあね。
うん。
でも2回目作り直すっていうのが剥がれみたいにありますからね。もう1回1から作りますよパターンもありますから。
まあ全然、まあ、エヴァがそうだったからね。
ですよね。ハンター、うん、ハンターだってね、そうですしね。アニメ1から、アニメね、もう1回制作会社変えて始めましたから。うん、
まあ、ルローニケンシンとかね。
ああ、そうだった。
ケンシンもね、今年だから。
もうすぐですよね。
比嘉さんの推しの子の感想を聞いてということでいただきました。
あら。
あの比嘉君がね、推しの子を見て、ちょっともうイライラすると。
いや、見てないのにイライラしたんですよ。見てないのにイライラしたんですよ。
そうだ、どうせこういうのではないのっていうね。
はい。
そういうのがちらついてるよっていう。
はい。
前回話してくれましたけれども。マブールさんからいただいております。比嘉さんの推しの子の感想を聞いてということです。
はい。
先日配信された539回熱量と文字数の中で比嘉さんが推しの子について話されていましたが、とても共感できる内容でした。私はアイドルファンではないです。かっこ閉じる。
うん。なのに。
それは、原作者は天才という意見です。
うん。
大人気漫画をいくつも手掛けているので当たり前だろうと言われそうですが、そういう意味ではなく、推しの子というアニメを見た感想が面白いやすごいではなく、原作者は天才となってしまうという意味です。
あ、はいはい。
衝撃的な物語の始まり、うん、適度にシリアスを混ぜたテンポの良いコメディ、限界までリアルに寄せた心の痛くなる展開、そしていきなりファンタジーに大振りした解決方法とそのカタルシス、何の文句もなくただただ素晴らしいです。しかしその全てのプロットが計算によって成り立っているような人工的なものに感じてしまうんです。
これ
極端に言うと美しい数式を見ている感覚です、うん、その結果面白いとは感じていながらもエモーショナルな感想よりも原作者は天才という感想が出てきてしまいます。言語化がとても難しいのですが、以前長浜監督が同人誌も入る隙がないほど完璧な作品が出てきたらちょっと引くとおっしゃっていた感覚に近いかもしれません。そんな感情でモヤモヤしていたところ、アイドルファンとして物語を分解して解釈し、結論として原作者は天才とおっしゃった比嘉さんに非常に共感し、少し気持ちが楽になりました。面倒なオタクになってしまって悲しい限りですが、作品が面白いことは揺るがないので最後まで見届けたいと思います。そして苦しくなったら女神のカフェテラスを見て精神衛生を保ちたいと思います。それではご自愛くださいということでいただきました。マブールさん、ありがとうございます。
ほう、なるほど、
まあ、女神のカフェテラス異様にメールを送ってきてくれてる人がいるんで、
はい、
と言います。まあ、いいカウチポテトアニメです。ありがとうございます。
はい、
原作者天才、比嘉さんに共感だって。
推しの子見たんですよ、あの後。
お、
取得の事態で見る気なかったんですけど見てしまったんですよ。
あの見た、どうだった。
うちの事務所 の, あの人 の,、うん、あのお食事会に呼ばれまして行ったらですね、
うん、
あの娘さんが今中1なんですけども、
うん、
2年ぶりに会ったらアニオタになっちゃってましてですね。
はいはい、まあ、
もう今の子はリビングで推しの子の一話をもうこのその子5回目ぐらいなんですけど見させられてですね。まあ招待受けてるので見たくないっていうわけにもいかなくて見たんですよ。
うん、
面白かったんですよ。
いやそうでしょ。
まあね。
で
しょうがないよねあんなの。
でもね、でもね、
うん、
ごめんなさいっていう気はさらさらないんですよ。
はい。
あの見る前の気持ちが確信に変わっただけで、
うん、
あーって感じで、いや、そういうストーリーとは思わなかったんですけど、最後のね、はいはいはい、あそこ の,、の展開はショッキングさに震えたんですけど、
はい、
落としどころだとか、犯人のあれとかっていうのが、うん、やっぱりアニメファンからしたらイライラする感じがしてですね。
ほう、
結局なんか父親は多分芸能界にいるイケメン俳優、とかなんかそういうプロデューサーとかだろうなみたいな感じのところで、それでなんかアイドルコンサートにオタクたちが泣いてるんですけど全部気持ち悪い感じで描かれてるとかの部分のこうデータをしっかり取ってるところが、あ、やっぱりあ、うん、だからこそ面白いけど、うわ愛情ねえなーとか思って、でもね見ますよ、もうこの後最後まで。
あ、見てくれる。
はい、だって双子可愛いですもん。
可愛いよね。
あの双子、二人とも可愛いじゃないですか。
あの、だからさ、あの双子だったら、まあ別に、はい、おっぱい飲んでもいいんじゃねえかなって。
なりますよ。だって、肝だと思ったら、お医者さんがね、患者さんが実はアイドルだったのかでファンになったなんて、あんなの何も文句言いつけるとこないじゃないですか。
うん、
しかもおじさんだったらね、今まで散々もう胸とか見てるしだろうし、別にそういう風な感じでもならないでしょうとか思ったりとか、うん、その辺も含めて上手なんですよ、もう。
上手ですね。
敵を作らないんですよ、
うん。
怒ってるのは僕たちみたいな、本当に気持ち悪いやつだけなんですよ。だからなおさらね、まあ、最後まで、でも単行本まだついてるじゃないですか。こうなったらもう全部追っかけますよ、しのこ。
なんだろう、ね。原作も。
原作も。スターターテスト買いますよ、もう。参考本の3冊セットのやつも買いますよ。
東京03とかさ、ギースのネタ見た時の感じっていうかさ、
ああ、わかる
な。よくできてるんだーっていう。
うん。
面白いっていう。そういう感じだよね。
まあ、ですね。でも、東京03さんは、まあなんか、飯塚さんのエモーションな部分も感じるから、
そうなんだよな。
いいんですよ。
確かに。
ギースさんとか、ラバーガールとかのやつは特に感じちゃいますね、なんか。
まあね、僕ら両方好きですよ。
好きですけど、好きですけど、はいはい、あの感じが近いですね。
まあ、続いて、かやはさんからいただいております。
はい。
進撃の巨人、ヴィンランドサガ、鬼滅の刃、推しの子のような、ストーリーも濃密で作画も美麗、オープニングもエンディングも隙がないリッチなアニメは、カウチポテトの逆でフルコースアニメと呼びたくなります。
うん、おお。
かやはさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。
確かに。
確かに、だから、推しの子フルコースだよ。
そうですね、そうですね。
うん。
だから、星座で見ないといけない感じがしちゃって、
流し見るそれはね、でもね、疲れる。
そうなんですよ。
クオリティ高い作品で疲れちゃうから。
僕、だから、今季、またちょうどいいアニメ見つけまして。
何何？
江戸前ウルエルフ。
出たー、江戸前ウルエルフ。
あれ、めちゃくちゃちょうどいいですね、あれ。
そうなんですよ。ちょうどいいんですよ。
ゼルダの伝説しながらですね、こう、同時に見えるんですよ。で、あの、音声で全部説明してくるじゃないですか。いや、ね、徳川くんとね、はい、とか、ああいう話で。うん、普通に、いや、もう、脚本とかも、わ、なんて親切なんだで、
ね。じゃあ、この1話でいただいてるんで、ちょっと読みましょう。江戸前エルフ第7話、街の匂いは。はい、タコ揚げはもともとイカのぼりと呼んでいたのを、幕府からイカのぼり禁止令が出た際に江戸の町民たちがこれはイカではなくタコであると言い張って揚げ続けたことから、以降タコ揚げと呼ぶようになったという江戸時代の豆知識が紹介されました。これを聞いて私は今期の別の作品スキップとローファーを思い出しました。その作中で主人公三つ見のふるさとがイカ島と地名であり、漢字でタコ揚げのタコに島と表記することが紹介された際、なぜタコと書くのにイカと読ませるのか私は疑問に思っていました。
ほう、
この疑問がこの回のエルダーのおかげで解決したように思います。ということで、水の絵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
江戸前エルフめちゃめちゃ面白いですね。
面白いよ。
あのやっぱりエルフさんが言うので、うん、全部説教臭くならないしマウント取ってる感じしないんですよ。あ、知ってるだろうな、うんっていう方に思ったって説得力がですね、半端ないですね。
そうよね。
いいなあれ。
ね、うん。まあ、やっぱ残念美人はみんな好きですもんね。あとね。
ダークエルフの子買い方に。
ああ、はいはい。
大阪の、はい、ちょっと上、年上なんだよね。
あは、夜で。夜でちゃんだ。
ですから、あれよかったな。
はいはい。
あとはですね、あの、そういえば、なんかあの、鳥取の方では、鳥取島根の一部では、あの、タコ揚げじゃなくて、やっぱ、イカ揚げって言うんだ
よ。
そう。ああ。
そうなんですね。
あ、まだ、今もまだ、イカ揚げと言ってるってことですね。
そうそう。
ほう。
続きまして、今更それ見てるコーナー。
あ、
前回ね、
うわー、嬉しい。
あの、今更それ見てんのかよっていう、うん、もはや誰にも言えなくなったタイミングのやつ、教えてくれっていうのを、ちょっとまあ、編集部の方でお話したところ、早速来ましたね。
なるほど。
今さらそれ見てるコーナー、辰夫さん編集部の皆様こんにちは。横須賀縦須賀と申します。
こんにちは。
こんにちは。
第539回にて辰夫さんが立ち上げた企画にビビビとしてしまい発メールしました。私の今さらは僕らのです。
おー、うわー、
懐かしい。これは漫画原作のアニメ化された作品で2007年の春から放送されていました。アンインストールですね、これ曲は。
わー、はい、そうですね。
アンインストールです
ね。またね、恐ろしい。
私は50代男ですが、はい、職場の後輩20代の女性から勧められて見始めました。持つべきものはオタの友達ですね。この作品、ただのロボットアニメかと思いきや、登場人物たちの喜怒哀楽やエゴなどがなぜ、ないまぜになって、ロボットの格闘シーンよりむしろ人間の心や感情を見事に掘り下げている作品になっています。特に私の推し回は第7回です。主人公である少年少女15人のうちの1人、地図が中心に描かれている回です。彼女は学校の先生と男女の仲になるのです
が、あれか、あった。
その先生が彼女のお姉さんと浮気しているシーンが出てきます。また地図は最終的に亡くなってしまうのですが、そのお腹には先生の子供がいたことが示唆されています。地図のあまりの不憫さに涙が止まりませんでした。まだ全話見終わっていないので、どのように終わるのかとても楽しみです。追伸、私も今年から進撃の巨人を見始めました。1話から88話まで一気に見て、今から続きが楽しみです。ということで、この方は横須賀縦須賀さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、
僕らの、
いやー、若い方でしょうね。その気力体力ないとね、あれやっぱりやられちゃいますからね、最初はいつ見たら、うん、
なるほど、うん、僕らのが2007年アニメが、はあ、そうですね。なんか最近なんか、ま、結構前の作品とかを見返す時間全然ないなと思って、
うん、
やっぱり新前研やってると今やってるので手一杯で、
そうだよね、
足なんですけど、まあ、それもありますけど、結構その自分がアニメ見始めるように なった時からのちょっと前の作品とかをなんか追ってみたいなとは思いつつも、まだ終えてなくて。
お、
はい、僕らのも一応その中の一つではありますね。
あ、そうなんだ。
はい、まだ見えてなくて。
あれ、
そうです、
あ、まあ、そっか、だからアストミラキスター以降ぐらいからだもんね、うん、結構いっぱい見出したのってね。
そうですね、完全に大人になってからだったのでもう、はい、もうなんか22、23ぐらいから見始めたんで、それよりちょっと前ぐらいの作品に疎いというか、
うん、
本当になんか、
これは結構アニメ界的には盛り上がった作品だったよね、僕ら
ですね。めちゃめちゃ喋りました、みんな。
ただやっぱ残酷すぎて、
うん、
ちょっとそれどうなのみたいなね、ありました、
ね。漫画はね、まだあのキッズオさんのあの絵柄があるから、ね、ちょっとその自分なりに解釈できるけど、アニメって声優さんの声が入って動いて、うん、曲入るから、
まあ、生きてる感がすごい、
ね、もうすごいんですよね、
はい、
うん、
不穏でしかなかったしね、
はい。
まあ結構このやっぱ2000年代中盤、割とこう不穏なアニメみたいなのが結構ちょくちょく出てきて、まあ、最終的にね、あのそれがマドカマギカ2011年でもうあの集約されていくんだけど、
はいはいはい、
もうあれ、あの回答が出ちゃうとね、なかなかね、
うん、そうですね、
うん、いや、
僕
らの
足のかったですね、
こんなに振り大きくして大丈夫みたいなね、
はい、
もう途中ちょっと苦しすぎてね、はいはい、納得いかしてくれるんだろうか、うん、これみたいな感じになりましたよね。
いや、本当にウィキペディアとか検索せずに、まずは見てから、
そうね、
調べてほしいですね、いろいろ、
うん、
ちょっとそうするとまたいろいろまた面白いことが出てくるので。
確かにね、今結構動画配信プラットフォームが揃ってる時代だから、過去作もフラットに見てる人多いかもしれないよね、
は
い、
うんうんうんうん、
まあ、確かにその最新アニメとかは結構その配信サイト上の方に上がってきますけど、うん、結構もうなんか過去の名作とか人気作品とかみたいなトピックで上がってくるので、
あるあるある、
結構世代とか関係なく見てると思いますけどね、うんうん、全然。
ちょこっとシスターもどっかに入ってんのかな。
いや、入った、あ、でもちょっとエッチだからな、
マリテがどっか入ってたんだよな、フルーだったっけな。
え、マジですか。
そう、
どっか入ってるんですか。
そうなの、 続きまして、うん、ブルージャイアントの遅れてきた感想、まあ、ブルージャイアント見てくれた人いたんですね。
嬉しいですね。
前略石の下よりさんからいただきました。
もう入れるとか言うからみんなが。
ブルージャイアント公開初期に見ました。今更感想を送るのもなんですが、辰尾編集長が欲していたようなので思わず長文をしたためてみました。遅いな。結論としてはとても面白かったですということです。すごいいっぱい書いてくれましたけれども、フュージョンバンドを悪く言う雪よりに腹が立ちました。いろいろ書いてくれてるんだけど、
お詳しい方なんですね。
原作準拠へのまあ、あの劇中最後のライブに関してですかね、はい、結構この方は好きだからこそ批判的に見てくれてるところもあって、まあ例えばその鎌田が急に上手くなりすぎ問題とかね、
尺の問題がね、ありますから。
まあね、劇中最後のライブ、神の視点を持つ我々映画の観客はメンバーに起こったいろいろを見てきたからこそ感慨深いシーンではありますが、
はい、
ライブのオーディエンスはバンドと強い関わりを持つ人物はともかく、そこまでいろいろは知らないはずです。その割にみんながみんな泣いて若干興ざめでした。でもさ、でもブルーノートみたいなさ場所に行ってるぐらいのお客さんだから、ある程度知ってんじゃないかなと思うんだけどな。
あとあれですよ、こいつあれなんですけど、ドラマでも何でも感動泥棒っているらしいですからね。
な
ん
か、ね、
まあそれこそ、まあ、野球のプロ野球スポーツとか何でも、
はいはいはい、
超いいとこだけ、うん、決勝大会だけ見て泣くやつとか。
感動泥棒ってまた下品な言葉ができたもんですね。
あるんですよ、
だ
と
すごいね。確かにね、
だからあの人たち全員がもちろんあの3人のファンじゃなくて、うん、ブルーノートいて何となく空気を察してなんか、あ、ここ感動的に泣いちゃってるかもしれませんけど、そこはほら、
あのワールドカップのアジア予選見ずに本戦だけ見て泣く人ね、
うん、いるいるいるいるいる。一緒絶対そう。そう思えば、あ、誰が誰か分かんないのでね、だから本当に好きな人もいるよっていうことですから、うん、
登場人物を泣かせることで我々の涙を誘いたいのは分かるのですが、ちょっとやりすぎかな、うん、映画だから泣けるのはいいですが、音楽で素晴らしいライブを見たときは笑顔で拍手を送りたい派です、うん、原作準拠への迷いが感じられました、うん、まず冒頭が唐突で戸惑いがありました、うん、聞けば始まってすぐに東京に向かう映画に対し、原作は仙台編がちゃんと存在するのだとか、また途中途中にインタビューという形で忘れぬ人々が出てくるのですが、この人たちが何者なのかよく分かりませんでした。どちらも原作を読んでいない観客には戸惑いの原因になったと思います。いや、そこまでじゃないと思う。
僕も原作読んでませんけど、全然、ああ、多分向こうのレッスンの先生かなとか思ったから、
最後に見終わって館内を見渡した感想、今までいろいろなアニメの映画を見てきましたが、ちょっと景色が違いました。
ほう、
私は辰尾編集長より少しだけ年が上ですが、パッと見客席の多くが同世代ばかりのようでした。あ、そう、うん、まあ、SAO の客席は俺が一番おっさんかもと思い、その後に見たこの世界の片隅にでは俺が一番若造かもと思った経験もあります、うんうん、ですからこんなことはなかなかないです。心の中でよしと思いました。アニメに偏見が持たれてきた時代を過ごしてきた世代でもありますから、これからアニメが当たり前のメディアになるといいなと思いました。いろいろと重箱の隅をつつきましたが、面白かったからこそですので、誤解の泣きを念のため繰り返しておきます。
もちろんですよ、
続編が作られたならもちろん見に行きたいと思っています。それではということで、前略石の下より記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、
ね、なるほど。
まあ、ブルージャイアントはでもすごかったな。原作知らなくても楽しもうかもな、うん、
楽しめました。
あ、そうなんですか、
うん、
僕知らないですね。ビッグコミックでしたっけ。
そう、
はあ、あ、じゃあ結構じゃあ大人
向け人 の、うん、そのいわゆる J-POP 好きの足止めの感想とか聞いてみたいけどね。
なるほど、ジャズを題材とした作品って書いてますね。
そう、あ、調べちゃった。
なるほど、
もう調べちゃった。
あ、まあ、一応はまあその原作の情報だけは今調べましたけども、
あのガクっていう漫画書いた人ですね、う
ん、はあ、なるほど。あ、ピアノ演奏の上原ひろみさんって書いてます。
そうです。
はい、なるほど。これじゃあちょっと出てくる音楽的にはやっぱりその大人の、僕よりももっと大人の方々 に刺さるジャンル。
いや、
じゃあ全然、うん、そんなこと全然ないよ。
そんなことない。
全然そういう感じじゃないんですか。別に、ね、年代的なところではなくて。
いやいや、そうですよね、もうだって主人公たちが大学生ぐらいだもん。その子たちがやるんだから、はい、まあそんな、全然。
あとやっぱね、あの映画館はね、場所と時間帯によって全然客層が違うので何とも言えないですが、うん、ゴジラほどおじさんは、うん、おじさんたちしかいないみたいな感じではなかった。
あ、なるほど。
あの結構あのカップルとか若い人たちもいた。
僕行った回もデートムービーみたいな感じでしたよ。
新宿と渋谷で2回ずつ見たけど、うん、割と若い人
だ。2回ずつ見たんだ。
うん。
これ
日がに聞けというテーマでいただきました。
お、何ですか？
あら、ら。
現在、熱文字のスポンサーについてくださっている II パソコンさんの提供読み日がバージョン内にて、鼻にかけた甘ったるい声で、熱文字を聞きましたと、キモい小芝居のセリフが入るのですが、あれはひょっとして2005年アニメ作品、倉田秀幸脚本、松成浩二監督が手掛けた上地の主人公、一橋ゆりえ CV 真子さんをモデルにしているのではと、小生は勘ぐっています。真相はいかにということで、日がに聞けのコーナーです。
違いますよ。
違いますよ。
違います。全然
違う。あれは何をバージョンですか？
あれはなんとなく変化を持たせた方がいいかと思ったわけで、モデルなんか一体はいませんからね、うん。全然違いますよ。違いますから。あの、深読みしすぎでございますんで、そんな僕毎回そんなゆりえ様をね、冒涜するようなことしませんから大丈夫です。
うん、
いや、本当に言えよ。はい。
そうだったのか、続きまして。軽音クイズいただきました。
今
突然ですが軽音クイズです、軽音といえば足太くて、膝と
軽音といえば足
内を向いた足が最大の見どころであったと言っても過言ではありません。そして主人公平沢由依のパンストの暗夜が超可愛かったです、さあここで問題。その他の軽音部メンバーの靴下の色をそれぞれお答えください。ミオ、
靴下、
麦、あずさ。これ面白いね。答えが書いてないんだけど。何色かちゃんと書いてほしいな。手落ち。これ画像見ても何色か分かんないんだけどな。
イメージですよ。
イメージ。
僕、イメージは、ミオは、
ミオ
は、あの膝ぐらいまでのこうピーンって張ってる白い靴下ですね。
あーでも色は白だと
思います
ね。いやいや、ミオは黒よ。
黒ですか？
黒。
なんで黒？
画像で言うと多分黒か紺だと思うな。
いや僕、
意外なのはね、りっちゃんと麦ちゃんが白なんだよ。
ああ僕、みおちゃんは意義なしですけど、りっちゃんはですね、石田純一スタイルで靴下履かないという僕は。
あ、いる、そういう女子高生いる。
いますよね、いますよね。
多分ね、りっちゃん、多分現実にいたら靴下履いてない子だと思う。
そう、上履きのかかとを踏んでるタイプ
とか。かかと踏んでるタイプだよね。
なるほど。
僕はそう。
チュッパチャップスとか舐めてそうな感じだよね。
そうです。それで足の指でなんかこうつまんだりとかして、ちょっと走ってないよって妙に怒られる感じの。
うん、いや、
あーそっか、スニーカーソックスとか履かないですかね、りっちゃんは。
ああ
最近本当に
あの、ストニックがあるな、それあるな、いいね。
本当になんか靴の本当にスニーカーの中に隠れるぐらい短いなんか丈のスニーカーソックスたまにあるんで、なんかそれとかは履きそうな気はするんですけど、
うん、
まあでもスニーカーの中に隠れちゃったら色は分かんないですもんね。
うんうんうん、
どうなんだろう、そっかへどっかに乗って
ああちょっとあのうわミオの靴下だけはちょっと麦ちゃんを混ぜて普通の、ね、白の短めの靴下だと分かる。ミオかミオクワって悔しいな。
悔しい。
ミオは黒でしょ、うん。黒っていうか、
うん。はい。
絶対そうだと思うよ。ほら。これ、ちょっと画面共有するけど。
答えあるんですね。
いや、ここしかないからわかんねえんだけど。
はい。
なるほど。
でも、みおちゃん黒い
よ。あー、ほんとだ。見たらこれが確かに。っていうか、あれ、みんなじゃない。あ、そんなことない。あー、なるほど。あ、原作はまた。
ラジオらしからんことやっちゃってますけど。比嘉君、できれば見たら言葉にしてくれる？
いや、これですね。あ、ちょっとなんかわかる気がするな。なんとなくですね。あー、そっか。あの、なんかね、あ、そういう分け方してるんですね。黒髪ロングは黒い長い膝下のそれぐらいまでのソックスっていう感じで分けてる感じがしますね。
はいはいはいはい、
あ、でリズム体はリズム体じゃないか。でリズム、あ、そっか。あ、麦ちゃんとリツはねっていう。あ、ちょっとなんか戦隊もんにつけ、ちょっとバラシンメトリーみたいにもなってますね。うん、なるほどなるほど。
あ、確かに竹も。白を履いてる組と黒を履いてる組でちょっとだけ違うんですね。
あ、またこう全部キャラでもやっぱり、ああそういうことか。完全美穂さんがオフィシャルが黒だったんですね。ああなるほど。
なんかこういうね、今ちょっと慶応の画像を見ながら喋ってるんですけど、
はい
はい、
上履きって尊いね。分かります
。本当に尊い。あ、なんかこれ2年生と1年生でちょっと先が違う、色が違う。
いや、そりゃそうでしょ。1年生赤でしょ。
え、そういうもんですか。いや、都内はそうなんですか。ないというか、本土は
慶応はそうだったよ。
あ、そうだったんですか。全然気づきませんでしたね、当時。
そうだったんだ。当時やっぱパンツのことしか考えてなかった。
そうですね、あのしましまのパンツのイメージしかないですもん。例の、
いや、まあ、みおちゃんのね。
そうですそうです、はいはいはい、ゲストのチャットね、そのシーンありましたからね。
わあ。続きまして、今更視聴のコーナー、別の方からも届いてます。
ありがとうございます。
小生、最近のアニメについていけない老害ですが、老害は老害らしく、昔のアニメを定期的に見返して、ああでもないこうでもないと独り言愚痴る日々です。独り愚痴る日々です。今月はシリアルエクスペリメンツレインを見返しました。これは1998年のアニメだそうです。
うわ
あ、そうなんですか。
当時はまだ動画配信など夢のまた夢で、深夜アニメやリアルタイム、一か八かの録画予約、これは野球の影響などで一か八かになってしまってた。
いやね、
当時高校生だった小生はおそらく全て見ることはできなかったんじゃないかと記憶しています。1話か2話は飛ばして見ていたんですね。この度動画配信という夢のツールを利用して20年ぶりのリベンジを果たしました。そしてやっぱりよくわからなかったです。物語は明らかに説明不足だし、統合失調症的な幻覚世界は正直全く理解できず、ただよくわからない理由が言語化できるようになった分、長生きした甲斐があったかなと思う次第です。90年代後半というまだエヴァの影響が色濃い時代、当時の雰囲気を確かに残したこのアニメ、皆さん視聴されていましたか。シャラクサイ超人記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
98年はね、俺やっぱカレカノに夢中だったんだよな。
あー、98年なんですね。
あれ98年だったと思うな。
沖縄でもやってましたよ、カレカノ。
そうだよね。
4時半とかに、あ、ちょっとやってた。
そうなんですね。
はい。
俺見たんだろうけど、記憶にないな。記憶にない。クミンさんとか。
クミンさんは絶対好きですね。このあらすじ聞いただけでも絶対好きだっていう感じがします。
はいはい。確かにテレ東系のアニメだと、沖縄だと確かに夕方とかには、
ね、
なんかちらほらやってた気はするんですけどね。
うんうんうん。
はい。98年ってめちゃくちゃ前だな。
朝記者よりいただいております、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小生は配信でマイクールのアニメを見ているのですが、その見方は、更新曜日をチェックしておいて、できる限りその日のうちか遅くとも次の更新までに見られるように自分のスケジュールを管理して対応しています。テレビ放送を録画して手元に置いた場合と違って、リアタイしなくてもいいけど時間が過ぎると見られなくなるぐらいの縛りが程よい拘束感だと思っています。ということで、朝記者ありがとうございます。どうですかこれ。まあ、比嘉君はもう完全にこう積みアニメだよね。
積みアニメですね。で、本当にパッて手突っ込んでパッて出たやつを見てる感じで、それがたまたま江戸前エルフだったんですよ。
おお、
なるほど。
だからちょっと選んで見てない感じですね。あ、まあ、僕の場合は1話ずつってよりはもうまとめて見てる感じですね。 ほら、この間、やっと、水星の魔女も1話から12話まで、やっと見ましたし。
おお、
はい。毎週見てるのは本当に少ないですね。
え、足止め先生どうしてる？
いや、僕もちょっとハードディスクに溜まる一方だったんで、
そうでしょ、
本当に、もうメインは配信サイトに切り替えて、
あ、俺もそうだ。
で、テレビの方の録画予約に、その、上書き録画っていうのがあるので、
あるある、
その最新話は常に録画してる状態っていう、多分そのテレビがほぼ最速なことが多いんで、最新話だけテレビで撮ってるみたいな感じで、でももし見逃しちゃったらもう、翌週以降に配信サイトとかで見るぐらいの感じで、ハードディスクはもう結構開けましたね。
あ、そうなんだ。
ただでも、ただでも昔は本当に、もうリアルタイムで見るか、録画するかしかなかったんで、結構その、メモしながら見てますね。何を何話まで見たとか。
へ
ぇー。あ、なんか最近、はい、そうです。はい。
そうですね、結構、まあ、家にいるときは大体見てたんですけど、
うん、
なんか、さっきのその比嘉さんの何かしながら見れるアニメみたいな話にちょっと通じるかもしれないですけど、うん、僕、やっぱツイッター見ながらアニメ見れないなって思っちゃって、途中ちょっと、もうよく考えたら、アニメの内容全く頭に入ってないことが多かったんで、もう正直実況とかあんまいいかなって思い始めてはきてはいます。
そうだよね。
はい。やっぱりちょっとまあ気分が乗ってるときはやりますけど、なんか実況ツイートみたいなことは。だから本当にもう、マジでアニメ結構集中してみないとやっぱ、本数が多いと、なまじ頭に入ってこないというか。
俺も、まああともうツイートも何もしないようにしてる。
おぉ。
何も？なんかしてくださいよ。
めんどくせえから、そんな。うざがらみされるから、そうですよね、みたいなのもちょっと。
あ、そうそうですね。影響力がね。ありますからね。そう。
で、ハードディスクはもう、ドキュメントとかの、もう予約録画ばっかりで。
あ、にしてるんですか。
はいはい。
蘇る新日本機構と、
はい、
あと、三輪明宏の愛のモヤモヤ相談室を録画して。
多分僕が一番多分いっぱい撮ってると思いますよ、それで言ったら。
比嘉君一時期結構ちゃんとね、ブルーレイとか DVD に焼いてたもん、ね、今もそう。
今も焼いてます、まちまちゃ。
毎週もね、こまめに映、はい、してはいるんだけどね。
いや、くにんさんも前おっしゃったと思うんですけど、やっぱ CM って貴重なんですよ。
そうなん
ですよ。CM 残したいやつだけ僕は、正直CM を残したやつだけ焼いてる感じですね。
あ、大体こんな感じのアニメなんだって CM でわかるもんね。
そうそうそうですよ。
うん、
だから配信でいいかなってやつと、あ、これは焼いとこうっていうのはありますね。
うん。そうだよね。
うん。
いやだから俺ももうかなり配信で見ちゃうけど、やっぱでも毎週楽しみにしてるのは割と毎週見てるな、ちゃんと。一気見ってやっぱさ、その、
はい、
面白いんだよね。
面白いです。
ストレスが全然ないっていうか、う
ん、すごくあります。
そうそうそう、だけど、はい、なんかこうね、誰かと喋りてみたいな感じになっちゃった時にもう時すでに遅しだから。
ああ、確かに、
はい、確かに。
だから今更のコーナーがあってもいいんじゃないかなっていうね。
いや、本当今更のコーナーぐらい空いてればちょうどいいですよね。
うん、
いやだってこないだから、うん、水星の魔女ネタバレしたくないのに、行くとこ行くとこでもう大学生が喋ってるんですよ。いいんですけど、大学生が見てるってことは流行ってるってことでいいんですけども、オタク大学生が僕が見てない回の話とかしちゃってて、やめろよと思って、もう言うなよって。
なるほどね。
今ちょうど大学で教えてる子たちがね、
はい、
こうラノベ作家希望してる子とか結構多いのよ。で、美大とかただでさえやっぱオタク多いから、大学1年生とかがさ、評価とかを読んだりしてるの。
はい、今、はいはいはい。
いやもうこれ今更のコーナーじゃんと思って。
いやまさにそうですよ。
それ面白かったよ、アニメもよくできてたよっつって。米沢穂信先生俺も好きみたいな。 なんかそういう話ができるのは嬉しいから、やっぱりなんか見続けてないとなんかこう話せないというか、いつどのタイミングで話せるかわからないっていう楽しみがあるなとは最近思うね。いやそうなんだよ、喋りたくなるときあるんだよな。
そうか、それですよね。
そう、もう俺だってアシトミ君と国さんしか話せないもん、はい、なんかアニメの感想
あ、ね、絶対見てるだろうっていう信頼をねできる2人ですからね。
そうで、映画はもう比嘉君に強制的に見てもらう。
そうですね、まあ、ほいほい言っちゃうんですけど
そうなんだよ。じゃあこれちょっと最後に言おうかな、う
ん、はい。
今まあ原作付きアニメの話ありましたけど、相性の悪い原作付きアニメとの付き合い方というメールいただきました。熱文字の皆様こんにちは、マットウィザードと申します。
こんにちは。
ここ最近気になってはいたのですが、今期該当するアニメがいくつかあり、どうするのが良いのかうまく答えが出せないため、編集部の方々のご意見を伺いたいと思いメールしました。原作付きアニメにおいて制作スタッフには好きな人が多いのに、原作の内容が自分に合わないアニメがあった場合どうされますか？
どうされますか？詳しく教えてください。
最近次のパターンに合う機会が増えたように感じます、
はい、
新クールが始まると新アニメ一覧を確認し、制作会社、監督、シリーズ構成、声優、作画監督、音響監督といったスタッフに注目している人がいたり、作品概要が面白そうだったら視聴リストにその作品を加えます。そして実際に作品を見てみると、演出や作画、演技、音響、背景美術などはさすがといったクオリティの高さなのですが、どうも何か違和感があります。続けて何話か見てみると、ストーリーやキャラに面白さや魅力を感じられず、主人公に共感もできないというのに気づきます調べてみたところ、原作ファンには評判が良く、どうやら原作自体が自分の好みとは合っていない様子です。好きな制作スタッフの作品なので最後まで見たいという思いはあり、今後面白くなるかもしれません。終わり良ければ全て良しだと思います。ただ現状それほど作品に没入できず、見ていると微妙にストレスが溜まっていきます。アニメ化されるぐらいですから、その原作は人気があり、多くの人にとって面白い作品なのはわかるのですが、それと自分が面白いと感じるかどうかはまた別の話です。参考までに、私がアニメで重視する点はまず脚本、次にキャラの魅力、それから作画、声優の演技、音響、背景美術などといった感じです。好きな監督や脚本家、声優などが関わっており、自分の好みを除いて客観的に見ればアニメとしての出来もいいと思えるため、アニメは娯楽なんだから楽しめないのなら見るのをやめればいいと簡単に割り切ることもできず、モヤモヤした気持ちが続いています。同じような経験をされたことがあるか、その時どう対処されたかなど、アニメに関して造形の深い編集部の方々から何かアドバイスをいただけるとありがたいです。いやー、
は
あ、さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これあるな
ー。はあ、なるほど。
あるなー。これどう、ある、まずあるかないか。
あ、ありますけどね。
うん、
はあ、比嘉君どうしてる、見ない
具体作はちょっと控えたいんですけど、原作のまずやっぱり言葉あるけど、やっぱり脚本がどっち見てるか作ってるかによるので、
はいはいはい、
僕は今回のご意見にはちょっと肯定派ですね。
あ、そう、
それは多分、いや、じゃあですよ、合わない合うじゃなくて、この合うは合わないっていう風にしてる時点でちょっと脚本が弱いんじゃないのって思っちゃうんですね。
もっとと言いますと、
それはその原作じゃない人が見て見ててなんか違和感とか止まっちゃう時点で、多分何かを犠牲にしてるんですよ。それはきっと原作のファンがここ省いたら怒るだろうなとか、原作の中ってアニメを想定してるものじゃないから、ちょっといろいろ絶対なんか無理が出るんですね。そこを、直すと原作ファンからいやそこ違うとかってなるから、っていうふうに作ったことによって、アニメを純粋に見てやる人からしたらなんか気持ち悪い違和感とかトゲトゲがずっと残ってくるんですよ。それが見終わった後になんかんっていうふうになるんじゃないかってのがとある作品でありましたね。
なるほどね。
僕はそういう派、ちょっと違うかもしれませんけど、僕はそういうふうに取りました。
忘れさせてくれと、
そうですね、 あれなーって思っちゃって。
え、あそこの先生どうですか？
いや、僕もその、このメールのタイトルだけ聞いたときに最初よく分かんなかったんですけど、うん、なんか内容聞いてると、なんか、いや、自分ももしかしたらそういうことあったかもなーってちょっと思ってきましたね。ちょっと今、うん、メールの内容聞きながらちょっとだけ思い出したのは、
うん、
まあ、アニメ業界ではもう かなり巨匠なあの脚本家の方、
うん、
あ、某脚本家の方が、
うん、
何年か前に、ドラマの脚本を担当したんですよ。あるドラマの。
かなり絞られてきましたけど。
ちょっともう、でも聞く人は聞いたら分かると思うんですけど。
そう、ね、詳しくないんで分かんない
けど。で、やっぱりその人が脚本するってことで、もうかなり注目してたんですよ。普段、そうね、そのアニメしか見ないって人たちもかなり注目してたんですけど、
うん、
で、僕も見てたんですけど、
うんうん、
正直、あんま、あんまりで、最終回まで見てもあんま意味わかんないまま終わったというかで、なんかネット見てネットの人たちの反応とかもなんか、あ、この人の作品だから奥が深いなみたいな、なんかそういう褒め方だった奥が深いなみたいな、なんかその、はいはいはい、やっぱ俺らみたいな常時何回か繰り返し見て多分面白さに気づくやつだなみたいな、
うん、
なんかそのいわゆるそのなんかスルメ的な、
うんうん、
何回も噛み締めて見て魅力が伝わるような、うん、そういう作品なんだろうなみたいな褒め方はしてる人はいましたけど、
そう、ね、
なんかあんまりでしたねっていう感じだったんで、
うん、まあ、その時であっていいと思うけどな、
なんかその時の感覚がそれに近いのかなっていうのは思いましたけどね、うん、なんかそのスタッフさんを見てちょっと自分の中で勝手に、
うん、
絶対面白いはずだって勝手に自分でハードル上げちゃってるからこういうことになったのかなってのはあったりするんですけど、
あ、まあなあ、原作付きアニメな、う
ん、そうだから多分その原作と合わないとかじゃないと思うんですよ。だって多分最初は僕もモチーフが合わなかった、うん、それは見る方が選んだ方がいいんじゃないと思ったんですけども、
うん、
それで僕、
うん、
見てなかったアニメで後悔したのが、うん、加藤さんが去年勧めてた神くずアイドルなんですよ。
神くずアイドル面白かった。
で、男性主人公でアイドルものでとか、だから全然僕の中で興味ないものだったんですから、だから見なかったんですけど、
うん、
見たらめちゃめちゃ面白くて
面白かったでしょ。
うん、単純に、いや、もう本当あれは別に僕その男性アイドル属性とか男性声優属性なかったですけども、もう本当にアニメとして面白いから、
うん、
新しい扉バンバン開いてみたいな感じで、ちなみにとにかく神くずアイドル面白いってなったから、多分面白く用意してくれる方だったら絶対そんな関係なく何でも美味しく食べれると思いますけどね。
まあ確かに、まあ、比嘉君の意見そうだね、正論かもしれない。なんか原作があろうがなかろうが、アニメから入った人がそういうのを気にせず楽しめる作品を作るのがプロかもしれない。
うん、
ただやっぱ原作権限が強すぎて、多分その原作者あるいはその出版元の方がこうしてくれああしてくれって結構ガチガチになるパターンもあるかもしれない、
ね、うん、ああそうかもしれませんね。
だから結構難しいのはさ、やっぱ原作者が協力して、はい、なおかつ原作者が僕はアニメの専門ではないので皆さんの判断を尊重しますって言ってくれた場合のみ、
はい、
いいアニメができるんだと思って。だけど原作者権限が強いから、うん、いやここはこうしてくださいとかって言い出すと、
はい、
うんうん、
はい、
アニメスタッフはいやここはアニメ的にはこうした方がいいんだけどなっていうところも動かせなくなるよね、
はいはい、ああそうだ、はい、
だから進撃の巨人とかはすげえいい関係なんだと思うんだよね、原作とアニメって。
うん、
すげえ。
だけどまあもう何度も言ってますけど、ガンスリンガーガールの2期ひどかったですから。
あ
明らかにこれ一回作り直したよね、原作者入ってみたいな。間に合ってないよねって。
ああ。
1期目の方が良くなかった、原作者入ってない方が、みたいな。
はいはい、
確かにね、そういう、ね、最近だとなんか、 原作者がツイッターでおこみたいな。
いやーそれきついよな。
結構そういうなんかネットニュースみたいなの見るとわきつって思って。
まあね。
でもなんかやっぱりアニメのファンの人たちはやっぱり原作者が一番上ってやっぱり思うから。
うん。
なんとなく見てて原作者が怒ったイコールアニメ制作の人たちひどいっていう。
そうね。
イコールになっちゃうから。
なりがちだよ、
ね。ここ難しいとこですけどね。
難しい難しい。
ああ。
アニメのノウハウ。
思い浮かぶ。言えないけど思い浮かぶ、ね。言えないよ。
いや、だから監督さんたち本当に大変だなと思うね。
あ、そうですね。
そもそもオリジナルやらせてもらえないし。
あ、
原作付きってなると、その原作者との良好な関係をちゃんと築けないといけないし、うん、いや、だから、虫師とかも本当に幸せなパターンだったと思うね。
いや、そうですね。
うん、
そうそうそう。でも、どこかで原作者にアニメってこういう風になってるので、例えばこうしてほしいとかって要望があれば、ここまで言ってください。うん、でも、それ以上はちょっともうスケジュール的に厳しいですとか。あんま原作者がね、はい、これやるな、あれやるなって言いすぎると、もう映像化する意味ってどこ、
うん、
みたいな感じになるし、そもそもメディアが違うからね。
そうですね。
そこの難しさはあるとは思うので、いや、もう一回映像化するんだったら全部お任せしますって言える原作者がいるかどうかっていうところだよね。はい、
うんうん。
だからそこまで含めて、その、まあ、制作会社なり監督さんなりが、まあ、全部あのケツ持ってくれるかどうかっていう。
あ、
オリジナルだってあの、はい、フラクタルみたいな例がありますからね。
うん。
うん。うん。フラクタルもありましたからね。
ありますね。
え、これは何がやりたいんだみたいな感じになる。あの、これ言ったのは僕だけで、比嘉くんも足取くんも何も言ってないので、僕は責任持
ちます。いやいやいや、いやいやいや。否定しないってことは肯定したことはないので、ちゃんと僕も一緒に怒られますよ。
いや、まあね、これ、だから本当にすげえ面白いアニメ見たときは、ありがてえって思って見るしかないんだよね。
そうですね。
むしろそれがありがてえなんだよね。
本当そうですよ、もう。絶対あの、明日のジョーとかも千葉先生、あの出崎演出見てどう思ったかいろいろあると思うんですけど。
ああ、確かに。
でも、あれ誰か見ても面白いじゃないですか。
は
い、
そうね。
やりすぎが。
出崎さんは特に、もう自分色に染めるのがお得意だから、はい、ね、あの、ノイタミナでも源氏やったじゃない。
はい、ありました、ありましたね。
はい。
あれも、だ結局原作と仲違いして、
はい、
じゃあ制作どっち取るかって言った時に出先さんお願いしますっていう、もういいです、出先オリジナルにしますっていうことで。
いや、僕の大好きなエアーって作品も、
エアー
は全く別物でしたからね。
そうだよね、出先エアーだよね。あれは原作オコだったけど、
でも今だったらもっとオコなってると思うんですけど。
オコだよね、あれ。
でもね、多分ね、でも、面白かったかっていうと面白かったんですよ。光るゲロがあったんですよ。
いやー、あれは話題になりました、
ね。光るゲロ。
もうあっという間に20年前の話してますけど。
またですね。ごめんなさい、皆さん、本当にすいません、もう。
いろんなね、やっぱそういう黎明期っていろんな出来事があるからね、
う
ん、また。
そうですね。
多作家時代の黎明期。うんうん、そうなんだよ。う
ん、だから、まあ、面白いな。
あの、アニメはアニメで面白いっていうのを、やっぱ、はい、原作ファン以外、だから原作ファンの声が大きくなりすぎるのもよくねえし、
いやー、そうですね。
本当にいいアニメはありがとうございますって、もう受け取るしかないよね。
そうですね。
そう、だからね、あの、ツイートしない方がいいのかもしれない。よかったら熱文字にメール送ってくれればいい。
そうですよ、はい。う
ん、はい、
というわけでね、熱文字 @gmail.com まで皆さんのメールをお待ちしております。はい、何かお知らせありますか、足富くん、比嘉くん。
いやいや、元気にやってますんで、あの、応援してください。
足富くんは YouTube とかどう、
はい、YouTube で、はい、ゲーム配信やったりしてるので、はい、あの、もしお暇でしたらぜひご覧ください。
比嘉くんもね、比嘉ゲーム。
はい、やってます。元気やってます。
はいはい、というわけで、まあ、熱量と文字数も YouTube の方でね、またあの、不女子最高会議とか、あと過去のアーカイブとか公開してますんで、よかったら覗きに来てください。 というわけで本日お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。